実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。実食アウトプット勝よし子です。ただいま、平成25年11月17日の日曜日夜でございます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。週末ですね。秋も深まってきまして、もみじ狩りだとか行楽地に行ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、私はと言いますとですね、今日は京都で、友人に誘われましてバーベキュー大会に行っておりまして、あるんですね、そういう集まりが。全く普段そういう、いわゆる、リアル充実してらっしゃる方々がやってるようなこととは日々無縁に過ごしておりますので、そんなバーベキュー大会とか実在するのかしらと思ってたんですが、行ってみると本当に実在しましてですね、まず私は知ってる人がその誘ってくれたお友達しかいなかったので、いろんな人と初めましてといういろんな人と、なんか、どんなお仕事してはるんですかとか、なんか、どっから来たんですかとかいう話をしつつ、なんといわゆるバーベキューと言いますと、火を起こして食材を用意してなんだかんだで、結構大変じゃないですか。なんですが今日はですね、なんと、バーベキューのデリバリー屋さんを、頼んでくださってまして、行ったら、会費、女子3000円、男子3500円、集めますって言って集めて、それぽっきりでもう肉は散々出てくるわ、焼きそばは食べれるわ、なんでしょう、お酒もちょっと用意してあったりとか、なんせねもう至れり尽くせりで、バーベキューのその火を起こしたりとか、なんでしょう、後片付けとかそういうのを一切やらなくてよくって、全部やってくださるんですね。まあそのあたりのややこしいことを やるのも楽しみだなと思ってるような方はもしかすると、物足りない部分があるかもしれませんが、なんとですね我々は、そういう形で全くそのしんどい思いをせずに、美味しいものだけ食べて楽しいだけ楽しんでというバーベキューを初めて体験して、あ、こういうのもありだなと思った次第です。でまあバーベキューしてお肉食べてお酒飲んでわーって、河原で横になったりして、もう結構あの私はお酒が飲みに行くのは大好きなんで飲みに行くんですけど、めっぽう弱いのでもうなんか缶酎ハイ一本飲んだぐらいでもうグラグラになってしまって、もううわもうフラフラするとか言ってたんですが、なんかドッジボールしましょうよとか言われて、はいとか言ってドッジボールに参加し、ハッスルしまくった挙句すっごい頸動脈が半端ない波打ち方をするというドクドクし始めてですね、もう立ってられないぐらいもうフラフラになって、しばらくダウンしておりましたというような非常にこう健全な、日曜日を過ごしたわけです。はい、どうだ ね、そうなんですよ。そういう日も、俺にもそんな日が一日ぐらいあってもいいじゃないかと思いながらですね、リア充炸裂のバーベキューに参加して、そしてそこから、トポトポと帰ってまたこの、孤独をはんでおりますよ。はい、もうなんかやらなあかんことめっちゃあったのに、もう酔っ払いすぎて全部、もう何もしたくなくなるという最悪の状況に先ほどまで陥っておりましたが、ここはこれこの元気を出してですね、実食アウトプットだけでもやろうじゃないかと振り絞っております。あ、なんか元気出てきましたね。お茶でも入れようかな。うん、とりあえず録音したらね、お茶でも入れようかなと思っております。昨日は昨日とてですね、朝から神戸の、三宮からずっと海側に行ったところにある神戸税関の向かいにある建物、キートという建物があるんですが、ちょっとレトロな建物を、リノベーションして中をちょっとあの会議室だとかイベントスペースみたいな感じで貸し出していらっしゃるところがありまして、そこでですね、また脱出ゲームに行ってきたんですよ。もうなんかやだな、毎週毎週なんかこんな話をしてるのが本当にあのこれで良いのかと思うんですがね、本当に止められないんですよね、自分のこの加速度的に深まっていく思いというか、なんというか本当にその人様の何倍ものスピードで何倍もの深さにうわーっとハマっていって、その勢いそのままに飽きますからね、私本当に自分でもあの傷口がぐわーっと開いていくように、わー今ハマっていってる、どうしようどうしようと思いながら、それがこうふわーっと傷が癒えるように飽きていく、なんというかそれがね全部自分で実感できてるんですよ。ああ今ハマっていってるとか、ああ今飽きていってるとかいうのがすごく、それが、うん、自分の精神状態をね、あのすごい激しい波を実感しながらもある一定のところにこうちゃんと保っていられる、なんというか私の独特の健康法というか、そういうのなんですよ。はい、なのでしばらくはその脱出ゲームとやらに、私もこうグッといってるんでしょうね、うん、と思います。でまあまあずっとハマってて飽きてないのは本当にプロレスとフリーペーパーを作っていることぐらいで、フリーペーパーも別に、もう大好きで大好きでいつも考えてるみたいなことではなくって、あの空気のような存在というかね、うん、本当に老夫婦のような、存在ですが、まあともあれ今は脱出ゲームなのですよ、うん、謎なんですね、謎解きというか。それで話はそれましたが、昨日は朝から神戸のキートというところでやっております、黒猫キューブさんという団体、神戸を、主にやってらっしゃる、黒猫キューブという団体があります。以前ねリモートという、本当にそのリモートをコントロールするような、脱出をやってらっしゃった団体なんですが、今回はそのキートでですねプロジェクトサイという、なんというかなんというかなんて言うんでしょう、なんかプロジェクトサイという、ある壮大なプロジェクトに、計らずも関わることになった我々はみたいな、脱出しなければならないみたいな、そういうお話です。これがですねもう本当に面白くって、私はいろんな人とこのプロジェクトサイがどうやったこうやったみたいな話をしたいんですけど、 いかんせんまだそのいわゆる脱出クラスター、謎クラスターと言われてる人たち以外の友達を今消しかけてるんですが、まだちょっとお友達が行ってくれてなくって、その話ができないので、みんな早く行ってほしい、そして私と話をしてほしい。やっぱりあの脱出ゲームって、あのくれぐれもネタバレをしないようにというのを、主催の方はおろか、その周辺の実際それに参加した人たちも含めてですね、みんな本当にあの絶対ネタバレしないんですよね、言わないんですよね、余計なこと。なので、言ってない人の前で滅多のことが言えないので、もうみんな早く言ってほしい、そして、お話しましょう、こんなんだってね、あそここうだったねみたいな話がしたいので、私と話をするために早行けという感じです。本当にむっちゃ面白くって、まず、キートという会場が結構大きいので、ダイナミックに楽しめるというか、なんというか、どこまで言っていいんやろうみたいな感じですけど、あの前のリモートの時とはまた違う、ちょっとね雰囲気の違うところですし、謎自体も本当に、あ、わあそれはなしやわみたいなのが全然ない、あのすっきり全部腑に落ちて、なんで解かれへんねんわーみたいな、悔しさもちゃんと味わえるという、そうそうそう、あの一応ね脱出失敗したら爆死してしまうんですけど、私も、例によって例のごとくもうほんとダメで全然脱出できないんですけど、案の定爆死しまして、はい、死んできました。また死んだよって言いながら死んできました。まあそういう楽しいイベントがあるので、皆さんもぜひね予約して、チケット取って行ってほしいなと思っております。毎週末ぐらいやってるのかな、黒猫キューブで検索したら出てきますもん、ぜひ行ってください。でそこに行って、そこからまあ神戸で、トゥーストゥースで、ランチとか食べるっていうのでガレットとかを食べてですね、シャレオッツーなランチを神戸でいただきまして、そして夕方大阪に帰ってきました。大阪ではですね、なんと、みそのビル2階のデジカフェというデジタルケータさんがやってらっしゃるバーがあるんですが、そのデジカフェの2号店というか姉妹店というか新店舗アヒルノというお店がオープンしました。めでたいですね。新店がオープンするというのはいつだってめでたいものです。アヒルノというお店、店の中ではなくって相生橋の商店街の中にあります。相生橋の商店街道頓堀側にずっと行きますと、吉野家が1階に入っている建物があります。その2階に新しくオープンしたのがアヒルノです。割とウッディーな内装で、広さはカウンターと、まあ、テーブルが2席という感じなんですけれども、オープン記念ということで、500円で、フード食べ放題で、プラスドリンクをキャッシュオンっていう感じですね。そういう形でやってらっしゃったんですが、まあ破格ですよ、500円であのフード食べ放題っていうのね。その厨房を任されていたニャソ君という、可愛らしい男の子がいるんですけども、ニャソ氏は以前、まあ、イタリアのお店で働いていたりしたこともあって、非常にお料理が得意で、だからまあお店をやるんですけど、出てきてたものがもう漏れなく美味しかったです。あのポテトサラダとかも、私ポテトサラダ結構好きなんですけど、ニャソのポテトサラダがすごい美味しくって、あーポテトサラダまた食べに行きたいなという、美味しかった。あとなんか こまごましたちょっとなんか鶏肉のトマト煮込みみたいなんとか、ローストビーフとか、うん、ちょっとずついただいたんですが、それも美味しくって、ぜひね、またあのそういうオープンの期間が過ぎて、本式にメニューがちゃんと固まって始まってからまた行って、ちゃんとお伝えしたいなと思っております。アヒルノというお店、ぜひ皆さんも一度足を運んでみてください。私も今後たびたび行くことになると思います。で、そのアヒルノのオープンにちらっと顔を出して、夜は夜で味噌のクイズ研究会例会があったので行ってきました。なかなかね、実食アウトプットを聞いてきましたみたいな人は、なかなかいらっしゃらないんですけど、それでも賑わっておりまして、クイズ研究会。回を追うごとにですね、見知った顔が増えていくという、非常にいいことですね。なんというか、望ましい形じゃないかなと思います。こういうイベントの。で、今回は味噌のクイズ研究会会長の西野博史氏がいつもいつも問題を出してるばっかりで、僕もクイズやりたいということで、常連であり、そしてクイズのガチ勢でありますところの Y さんという方がいらっしゃって、その方が、ヒトバン丸々ヒトバン〇〇っていうか、ヒトイベント〇〇プロデュースしますというのでやってくださったんですけど、これもこれでね、めちゃくちゃ面白くって、もう私は朝から脱出して散々頭使って、もうこれ以上考えたくないっていう感じだったんですけど、それでも食い券に行ったらまた全然違う、頭の使い方で楽しかったですよ。ぜひまた第3土曜日毎月やってますので、味噌のクイズ研究会にも足を運んでみてください。南で勝さんと、握手という形で、実際ね、今こうやってお話ししてる間もなんかグワーングワーンって、こう頭がグワーンってなってまして、これはバーベキューの、席でお酒をいただいてしまったことの、なんというか、影響が出ています。でもそこはそれ、もう今はすっかり元気になりましたので、リップクリームを塗り直して、先日食べた美味しいお料理のお話をしたいと思います。実はですね、その前に、先週、実験アキレスの、実験アキレスというのは何かと言いますと、私が編集長を務めておりますフリーペーパーです。いろんなカフェだとかライブハウスだとかで配っていただいております実験アキレスというフリーペーパーがございますが、その、新しい号が完成したら毎回、お茶会と称しまして、みんなで集まってお茶をする会がございます。そこで新しい実験アキレスをお配りしてみんなでお話しするという会だったんですが、今回も先週ですね、水曜日やったかな、やってきました。実験アキレスの執筆人だとか、いつも配布を手伝ってくださってる方だとか来ていただいて、心斎橋のガラクチャ堂というカフェでいつもやっておりますが、ガラクチャ堂さんで、お茶会してきました。すごくそこもね、カレーとかチャイだとか、そういうちょっとアジアンなエキゾチックな食べ物が美味しいお店なんですが、ついにですね、ガラクチャ堂さんも相掛けカレーを始められたそうで、私は、あいがけカレーをいただいてきましたが、なんかいつもこれも食べたいし、これも食べたいし、どうしようってなるところ、あいがけカレーにすることで一挙解決。キーマカレーと、チキンバターチキンカレーやったかな、を いただいてきました。どっちもすごい美味しかった。うん、まあいつも食べてるんでいつも美味しいんですけど、はい、いただいてきましたよ。というガラクチャ堂さんでなんと合いがけカレーが新メニュースタートしてたよというお話でした。そしてそして、先日ちらっとこちらでもお話ししたんですが、新神戸オリエンタル劇場で、マグダラナ・マリアというお芝居が、急遽公演中止になったことで、その台替えの公演でですね、やってましたアメージングなグレースという、お芝居がございまして、それに先日行ってきたよっていうお話をしたと思うんですが、その新神戸オリエンタルホテル、オリエンタル劇場のあります、建物新のなん建物自体の名前なのかな、新神戸オリエンタルアベニューという、まあ、ショッピングモールみたいになっているところが、ございまして、そこでですね、そのお芝居が終わった後に、中華料理を食べに行ってすごく美味しかったのでまた今度みたいなことを先日言ってたと思うんですが、そのお話を今日はしたいと思います。行ってきたのはこちら、タタン、金宝来さんというお店ですね。新神戸オリエンタルアベニューの3階にあります金宝来さんというお店、広東料理、香港料理とかですね、をメインでやってらっしゃるお店です。で、実はもう行った時点でラストオーダー、もうちょっとラストオーダーですよみたいな感じで結構時間がなくって、まあ1回にダーと頼んでそれでもう、頼みきりみたいな感じになるかなと思って、ざっといろいろ頼みました。で、我々ですね、女性2人で、頼んだのが、まあそんな結構夜も遅かったし、まああんまりそのなんでしょう、あれもこれもという2人やしそんなたくさんも頼めないなというので頼んだのが、エビの、ゆでエビですね。ゆでエビの香港風みたいな、香港風タレをちょっとつけて食べるみたいな、香港風シュリンプカクテルみたいなやつですね。それと、鶏の唐揚げのレモンソース、そして焼きそばですね。焼きそばといっても、平べったいビーフンみたいな感じの麺で、焼きそばが作ってありました。これがですね、これまた先日も中華を食べに行ってこんな味のもう食べたことないわみたいなお話をしたんですが、ここでもちょっといろいろと衝撃的でして、まず最初に出てきたこのゆでエビがすごい美味しくって、皮が柔らかいんですよ。でもちろん殻は食べないんですけど、剥きやすくって、でお味噌がいっぱい入ってて、でその味噌がねめっちゃ美味しいんですよ。あんまり苦みもなくって甘いお味噌が、頭のとこからチュルチュルっとこうチュチュッと しがむとこう味噌がちょっと出てくるみたいな感じの美味しいエビでした。で、私はもうあんまりにもその美味しさに感動したので、軽い気持ちでそこのお店のまあオーナーさんかな、女店主っぽい感じの、すごい切り盛りしてる感じの、奥さんがいらっしゃって、このエビすっごく美味しいんですけど、これなんていうエビですかって聞いたんですけど、言った瞬間自分で、あ、食品偽装を疑ってると思われたらどうしようと思って、ああ、どうしようと思っちゃったんですけど、もう切っちゃったからもうしょうがないやと思って、教えてもらいました。 別に疑ってたわけでも何でもなくって、別に私はバナメイエビがそもそも美味しいこともブラックタイガーが美味しいことも知ってるので、別に、何エビなんかただ知りたいだけだったんですが、今ね何エビですかって聞かれるお店結構あるんでしょうね。うん、なんかそんな風に思って聞いたと思われたら嫌やなと思ったんですけど、そんなことはなくって、ただ本当にすっごく美味しかったのでエビの種類が知りたかっただけなんです。で、教えていただいたら、以前ですね、お刺身で実はいただいたことのある、天使のエビ、エンジェルシュリンプという、エビですね。このエビだということで、多分ニューカレドニアから来てるものが多いですかね。ニューカレドニア産のものだけをそういうんかな。天国に一番近い島なんて言われている、そのニューカレドニアから来ているエビのことを天使のエビっていうものが最近割とよく出回ってるんですが、それではないかなと思ったりしております。すごい美味しかった。で、それをちょっと醤油っぽい、でもちょっと甘酸っぱいみたいな感じのタレにちょっとつけていただくと、とっても美味でしたね。これはまた食べたいですね。そしてですね、このレモン味のタレの、普通ね、その唐揚げのちょっとタレ絡ましてあるやつって、いわゆる、なんていうんですか、ちょっとお醤油っぽい味のものだったりとか、甘酸っぱいみたいな感じのやったりとかするんですけど、このね、醤油じゃない、レモン風味の唐揚げっていうのが、めっちゃ美味しかった。甘酸っぱい、本当にね、柑橘系のソースとやっぱり鶏肉合うじゃないですか。そのなんか甘酸っぱい感じのものが絡ましてあって、で、揚げ方もやっぱり上手なんですよね。カリッとしてるとことふわっとしてるところが、絶妙にございまして、で、そのカリッとしてるところにそのレモンのタレがじゅわっと染み込んでて美味しいという、鶏の唐揚げ。そして焼きそばもね、ちょっと食べたことないような味やったんですけど、まあベースはちょっとお醤油なんかな。でもお醤油のその角の立ったような辛みはなくって、まろやかな、色はお醤油の味なんですけど、まろやかな風味で、それでいってなんかお野菜とかお肉とかの、炒まってるそのコクというか、なんかそういうのが全体に染み渡ってるこの平打ち麺。なんだこれ、美味しい。めっちゃ美味しかった。そして、サービスで杏仁豆腐も出していただいて、非常に大満足な、はい、大満足でしたよ。ぜひその、お芝居とかをね、見に行く方、新神戸オリエンタル劇場に行かれる方も多いかもしれませんが、その際にはぜひ、3階の金宝来さん、一度足を運んでみていただけると、私が言ってた、美味しいの意味がわかるんじゃないかなと思います。ぜひ体験してみてください。というわけで、今回は新神戸オリエンタルアベニューにあります金宝来さんご紹介させていただきました。ご意見ご感想ツイッターの方でお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっております。じゃんじゃん話しかけてください。それでは、実食アウトプット第133回お届けしたのは私、勝よしこでした。さようなら。